石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、先日ですけども、大手3キャリアが25歳以下の学生に対して追加のデータ容量を無料にすると、50ギガまで無料にするという、施策を発表しました。
はい、
こちらね、新学期は始まったものの、まだまだね休校が続く学校も多いということなので、オンラインの授業をやっていく上で、ギガが足りなくなってくるというところもあるので、総務省の要請によって付与するという形になりましたが、これね、学生にとってみると、非常に歓喜といいますか、はい、本当にちゃんと勉強に使ってほしいなっていうところがね非常に感じたりもしますし、ね、50ギガ追加に慣れてしまうと後戻りできなくなるというか、これ結構、原稿にも書いたんですけど、キャリアにとってみるといいプロモーションなのかなっていう気も個人的にはしていて、
はい、
学生さん、みんなねこうちまちまとパケットなりねデータを使っていたと思われますが、それが一気にこう制限外れるというところで言うとね、いいお試しの使い放題のプランなのかなという感じもしますし、これに慣れてしまうとね、あの 5G のプランに変えて本当の使い放題、真の使い放題にね行ったりすると、キャリアにとってみるとねプラスに働くのかなとも思いますね。なのでね、あの学生さんはね50ギガもらったとしてもちゃんと勉強に使うようにというところがね、個人的なお願いでございます。はい、
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
はい、シャープさんと電話をつなぎ、話題の 5G スマホ Aquos R5G を特集していきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
5G 時代のフラッグシップモデル、シャープAquos R5G。 シャープ株式会社は NTT ドコモ、 au、 ソフトバンク向けに 5G 対応スマートフォン Aquos R5G を発売しました。 Aquos R5G は AI に対応したクワッドカメラにより、誰でも簡単に 8K での動画撮影や編集が可能。 RAM 12GB、 ROM 256GB、スナップドラゴン 865-5G を搭載したハイスペック・ハイパフォーマンスモデルになっています。本日はシャープ株式会社より、通信事業本部パーソナル通信事業部事業部長の小林茂さんと、同じく商品企画部課長の楠田浩二さん、お二方にお電話にてご出演いただきまして、Aquos R5G の魅力をたっぷりご紹介していただきたいと思います。小林さん、楠田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ね、あの昨今の事情もあり、今回は電話でのご出演という形になっておりますが、これあれですよね、あの小林さん、勤務地は広島ということで、出張もなかなか出れなくなっている状態なんですよね。
そうですね、ここ最近私はもう全然行ってないですね。
でもうひたすら広島にいて電話会議とかをやられてるって感じなんですかね。
そうですね、はい、普段実際にあのビジネスの打ち合わせをさせていただくお客様も、皆さん在宅の方が多いので、東京に行ってテレカンファレンスをするよりは、広島からテレカンファレンスの方がいいかなというふうに思ってるんですけど。
ね、まさかこんなことになるとはという感じですし ね、うん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、
というわけで3キャリアそれぞれ 5G サービスが3月末に始まりましたけども、アクオスも 5G スマートフォン発売したという感じです。3キャリアね、1日連れて 5G のサービススタートしましたけども、まあ、全てのキャリアで 5G スマートフォンを供給しているのは、まあ、シャープだけというところもあります。なので、ね、まあ、いろいろとお話を聞いていきたいと思いますが、まずはまあ発売されて、まあ、日が経ちましたけども、実際反響の方はいかがでしょうかね。
そうですね、すこぶる良好だなというふうに思ってます。私どもの1年ぶりの R シリーズというかフラグシップシリーズということもあって、反響はまあかなり良くてですね、私どもソーシャルメディア等を見てても、まあ、全体的に非常に好意的に受け止めていただいているかなというふうに思っています。
これね、やはりまあ今回相当盛りだくさんといいますか、まあ、ハイエンドでゴリゴリのスペックになってるなという感じなので、その辺いろいろとお聞きしたいと思います。まずはコース R5G なんですけども、一番最初に挙げられる特徴ってどこになりますかね。
そうですね、我々のアコース R シリーズですね、はい、動画をより楽しんでいただくというふうな取り組みをここ最近やっておりまして、で今回のアコース R5G に関してもぜひですね、その動画っていうところをまず楽しんでいただくといったような形で、まあ、冒頭にもありましたように 8K 解像度の動画撮影が可能なカメラを搭載しているといったようなところになります。
これまあ世間的な、ね、人の反応で言うと 8K ってスマホに乗ってそんなに使うのみたいなところがあると思うんですけどもシャープとしてはその 8K をどう今回スマートフォンって生かそうとしてるんですかね。
8K と言われると、まあ、真っ先にその高精細プロ向けでまず広がっているような、まあ、そういった企画かと思うんですけれども、我々はですね、まあ、R2、R3 から動画というところに着目して、まあ、商品を企画開発してきた中で、まあ、やはり動画を撮るときにですね、一つ課題があるなというふうに常日頃から感じておりました。その課題というのがですね、まあ、ズームなんですね。で、まあ、静止画の場合ですと止まった被写体に対して焦点を合わせてシャッターを切るといったような撮影体験が可能なんですけれども、まあ、動画の場合はですね、まあ、被写体がこう常に動いていると、でそれが予想通りに動いてくれるとずっとファインダーに追いかけることが可能なんですけれども、まあ、特にお子さんですとか、まあ、ペットとかですね、まあ、そういった被写体になってくると、まあ、予想外にこう動き回るといったような中で、ズームしてずっとそれを追いかけるっていうことが非常に難しいというふうに、まあ、常日頃から課題であるというふうに感じていました。でそこでですね、今回のこの 8K のこの高精細を生かした今からご紹介させていただく、まあ、フォーカス再生という機能がこの課題を、まあ、解決してくれる、まあ、大きな手段となりました。で具体的にですね、何をしているかと申しますと、まあ、今回我々が搭載している 8K のカメラはですね、まあ、通常の標準画角ではなくて広角の画角で撮れる 8K 動画カメラになっています。で広角でこの高精細の解像度で、まあ、全体を幅広くまずは撮影していただくと、だからお客さんは広角でずっとですね、あまりそのファインドアウトするような被写体の動きを気にせずに、まあ、全体にまあラフに構えて撮影をいただくだけで結構な仕様になっています。で実際再生する際にですね、 AI が自動でその被写体を検知して最適な画角でですね、自動的に切り出してズームして再生してくれると。でそこで 8K の高解像度なので、まあ、ズームしても解像感が損なわれることなくお楽しみいただけるといったような形になってまして、まさに我々が感じていた動画の課題をこの 8K で解決したといったようなフォーカス再生の機能になっています。
まあ、じゃあ本当にユーザーはまああんまり意識せずに動画を撮っていれば、あとは再生するときにこういろいろとこう被写体に合わせてズームしてくれるので、被写体によった映像を見ることができるというふうになっている。
そうですね、全体を撮りながらさらに4体も撮れていると。
これやっぱりその 8K 生かすってやっぱりアイデア段階では相当苦労したんですか。
そうですね、もともと我々は 5G と 8K の AIoT といったような形で、まあ、全社的に 8K を、まあ、このスマホだけではなく、まあ、取り組んでいくといったような、まあ、大きなテーマを持っていまして、でスマートフォンに対しても、まあ、当然 8K というのは、まあ、動画を取り組んできた中でも、まあ、やっていかないといけないといったようなテーマだというふうに考えていました。で、まあ、この 8K をですね、 生かすアイデア出しというのは、まあ、相当我々も苦労した部分は、まあ、ありましたけれども、その課題というものが、まあ、もともとずっと動画をやってきた中でこの Zoom に課題が一つあるというのは見えていましたので、まあ、どちらかというとその課題をこの 8K を使って、まあ、どう解決するかといったようなところですね。で具体的には、まあ、ちゃんと AI が判定してくれて、まあ、正しい画角、まあ、お客さんの違和感のないしっかり楽しめるような、まあ、精度で、まあ、しっかり切り出して、まあ、ズームしてもらえる、することができるのかといったようなところ、まあ、ここの技術的なハードルの方がどちらかといえば高かったなというふうに思います。
これあと、まあ、今回今4眼乗ってますけども、その4眼の使い分けっていうのはどんな感じになってるんですかね。
はい、4つのカメラはですね、まず先ほどご説明させていただいた、まあ、8K が撮れる48メガのカメラが1つあります。でそれ以外にも、12メガの標準カメラ、あと12メガの光学2倍の望遠カメラで、4つ目が深度センサーと言われる、まあ、TOF センサーになります。で使い方としましては、動画カメラは先ほどの48メガのカメラを、まあ、メインでお使いいただいて、まあ、標準のカメラは12メガの、まあ、OIS あとデュアル PD と言われる非常にフォーカスのスピードの速いカメラですね、まあ、こちらをお使いいただくと。でさらに静止画で、まあ、望遠少し遠くのものを撮りたい場合には光学2倍の OIS を搭載した、まあ、12メガのカメラ、まあ、これらの3つのカメラをですね、48メガの方は、まあ、QBC と言われる、まあ、4つのピクセルを、まあ、1つに組み合わせて、まあ、12メガとして使うという仕組みを使ってですね、まあ、3つのカメラ全て12メガで、まあ、シームレスに、広角から標準望遠といったような形で、まあ、切り替えながらお使いいただくことが可能です。また深度センサーといわれる、まあ、TOF センサーについては、まあ、動画の背景ぼかしですね、ポートレートムービー、まあ、こちらが撮れるように対応をしております。でさらにですね、まあ、今後 Google さんの、まあ、AR コアですね、まあ、こちらにも対応していきたいというふうに考えています。
これあとあれですよね、 AI ライブストーリーっていうのがまあ進化したりもするんですよね。
そうですね、まあ、AI ライブストーリーはですね、動画をですね撮影した後に自動的に AI が15秒のダイジェスト動画を作ってくれるというアクオス R3 昨年のモデルから対応した機能になるんですけれども、まあ、今回はですね、まあ、AI ライブストーリープロといったような形で大きく進化しています。進化のポイントとしてはマルチフレームですね、全体を捉えた映像と笑顔まで寄った映像、まあ、こういった映像をですね複数こう1フレームの中に組み合わせてですねお楽しみいただけるといったような形になっていまして、まあ、なかなかちょっと言葉では説明がしづらいんですけれども、まあ、例えば、まあ、テレビのワイプのような映像でですね、スタジオで皆さんが楽しんでいる映像の中に、まあ、1人の役者さんの顔が大きく映るとか、まあ、そういったような楽しみ方が、まあ、できるような形になってまして、まあ、今回名前プロということで、まあ、今回もですねクリエイターの、まあ、プロの方にもですね、まあ、監修いただいて、まあ、どういったフレームで組み合わせるのが、まあ、一番ドラマティックにできるかというようなところの、まあ、アドバイスもいただきながら、完成したものになっていて、まあ、よりですね動画を撮り終わった後に、まあ、出来上がった作品というのがプロのクリエイターさんが作ったようなクオリティで仕上がっているかなというふうに思ってます、うん、
これ実際に、まあ、ビデオを撮ってる時にそのまあアイコンで AI ってものが出てる時に、まあ、それで撮ってくれるって感じになるんですよね。
そうですね、まあ、AI が常にですね被写体だったりシーンっていうのを、まあ、検知しながら、まあ、いいシーンいいシーンをこう切り出していって、もう本当に、まあ、撮り終わった直後にですねもうすぐできていると、まあ、いったような形になっているので、より動画のコミュニケーションがですね、まあ、広がるかなというふうに考えています。
動画も編集してくれつつ、あとまあ静止画も切り出してるんですよね確かね。
あ、そうですね、ベストなシーンを切り出してその動画に組み合わせたり、まあ、表紙として使ったりですね、まあ、そういった使い方をしています。
あとこれ今回ディスプレイはどんな特徴があるんですかね。
アクオス R シリーズのディスプレイはプロイグゾーと言われるデバイスとリッチカラーテクノロジーと言われる画質調整技術ですね、まあ、この2つがで成り立っているものなんですけれども、この2つをまあ大きく進化させました。で進化の方向性として、まあ、今回のアクオス R5G で、まあ、どういった方向にまあ進化させようかなというふうに、まあ、開発段階でいろいろ検討していたんですけれども、まあ、やはり 5G がいよいよ始まるといったようなところで、 まあ、この前キャリアさんの方からもプランが発表されましたけれども、まあ、より 5G の時代になってくるとそのパケット消費っていうところをあまり意識せずに、うん、あのお使いいただくケースっていうのがどんどんどんどん増えてくるのかなというふうに思ってます。でさらに高速大容量のデータがですね、まあ、瞬時に届いてくるといったようなところで、まあ、コンテンツもどんどんどんどん高品質リッチになっていくと、まあ、そういった中でやはりモバイルで楽しんでいただくシーンっていうのが、まあ、どんどん増えていくかなというふうに考えました。でモバイルで最適なディスプレイって何っていうところをいろいろメンバーで語り合ったんですけれども、スマートフォンっていろんなシーンで見るよねと、で朝だったり昼だったりオフィスの中だったり外だったり、まあ、そういったところでシーンによってベストな画質っていうのは様々変わってくるんじゃないかなというふうに思いました。で実際に人間の目というのは周りの環境が例えば黄色っぽいような、まあ、白熱球の環境ですと映像としては若干青っぽい方に見えてしまうと、逆に蛍光灯のような青白い光の下では映像が黄色っぽく見えてしまうといったような目の特性もありましたので、まあ、そういった環境に応じて画質をチューニングしていくっていうところが今後求められるんじゃないかなということで、新たにですね周りの明るさだけを検知するのではなく色温度までも検知して画質をチューニングするような、まあ、そういった技術を今回投入しています。でさらにデバイスプロイグゾーとしての進化としましても10億色に対応したりとか、さらに明るさを増して1000カンデラの明るいディスプレイにすることで、まあ、より明るい環境でも見やすく、さらに HDR のようなコンテンツでもピカッと光るようなシーンでもきらびやかに表現できるような、そういったデバイスに進化しています。
なのであれですよね、だから環境が変わっても一定の色にいろんな感じで見えるってことですよね、どんな環境でも。
そうですね、はい。
これあの、まあ、実際今回まあ相当いろいろと手を入れていて、これ熱の処理とかって大丈夫なもんなんですかね。
はい、我々のアクオスは従来より発熱放熱を抑制するような、まあ、そういった技術というのを、まあ、これまでずっと培ってやってきましたので、今回もですねより進化させて対応しています。で具体的にはですね、今回は放熱の材料としてカッパーですね、まあ、銅を CPU の近辺に配置しています。これによって放熱性が劇的に向上してですね、しっかりパフォーマンスが持続するような、まあ、そういった形の取り組みを入れています。でさらに、アクオス02でも対応していたんですけれども、まあ、パラレル充電ですね、充電中特に発熱っていうのはひどくなってしまうんですけれども、この熱源をですね2つに分散して、並行して充電をしてあげるという技術を搭載することによって、まあ、充電中でも、まあ、熱くなりにくい、まあ、そういった設計を取り入れております。
これ、まあ、先ほど、まあ、銅を使ってるって話をされてましたけど、今までのスマートフォンってあんまり銅って使われてなかったんですか？
そうですね、今まではグラファイトといったような別の材料をメインに使っておりまして、まあ、今回は初めてですね、まあ、銅を採用しています。
これ今まで銅を使えなかった理由って何かあるんですかね？
今まではですね、どちらかというと発生している熱をですね瞬時に全体に広げるという目的だったので、グラファイトのシートみたいなものの方がですね、あの炭素繊維ですよね、効率が良かったんですけど、今回ですね、先ほど銅ってマックスが言いましたけど、表と裏からですね、あの時差を持ちながら放熱させるみたいな、ちょっとなんかトリッキーな放熱構造になってまして、あの瞬時に広げてしまうとよりも一部の熱は蓄熱しながら追いかけて放熱するようにした方が結局効率がいいっていう風な話なんですよね。で、あんまりこれ長々と話しても聞いてる人きっと楽しくないのであの今回で一番あの私が感動してるのが、もはや CPU から出る熱はあの熱制限の対象ではもうなくなってるんですね。今までは実は CPU とか、まあ、通信のモジュールだったり、はい、あとは表示デバイスですよね、表示デバイスのドライバーの部分とかが結構まあ3大熱源になっていて、はい、でどの3つもまあ高熱になるとまあ動作制限をかけるあの理由になってたんですけど、はい、まあ、今回のこの画期的なこの純銅ですよね、 95% 以上のピュアな銅を使ったこの放熱構造では、もはや CPU 近辺の熱っていうのはCPU の速度を落とす理由にはならないというか、原因にならないというか、それぐらいの構造になっています。もちろん CPU そのものの性能進化もあるんですけど、やっぱり CPU 近辺の放熱はかなりうまくいったかなというふうに思ってますね。
なるほど。これ実際松代さん触ってみてどうですか？
持ってみて気づいたんですけど、スマホの縁の部分が若干へこんだ作りになっていて、これが手が滑らずにかつちょっと持ちやすい印象が私はありました。
これあれですよね、側面がへこんでるっていうのもなんか工夫であるんですよね。
そうですね、こちらはですね、まあ、先ほどおっしゃっていただいた通り、持った時に、まあ、手に引っかかって持ちやすいというのもありますし、あと実際使っている時に、金属の部分が指に当たりにくい、まあ、へこんでるので、まあ、そこが空間になるということで、まあ、熱く感じにくく熱を放出しやすいといったようなその機能的な理由もあります。
コンケーブコンベックスというデザインコンセプトで、内側にへこんだことによって持ちやすくも手に引っかかりやすいという、もともとそのアクオスがですね、手に馴染みやすく落としにくいといったコンセプトをずっと言ってるんですけども、そこはそのままにですね、形状をリニューアルしたという形になってます。
これ、まあ、今回シャープとして初めての 5G スマホですけども、やっぱり 5G って結構大変でしたか？
いや、もうそれは大変ですよね。先進国の中でも日本ってやや遅れていたというのが、まあ、正直なところだと思うんですよね。まあ、結果的にその日本のサービスに対応した商品を作ること自体がちょっとやっぱり手間取ったというかですね、グローバルなものからはカスタマイズが入ったような作り方になっているので、まあ、そこら辺が結構苦労したポイントにはなってましたね。
これまあ今回の製品とは言いつつも、まあ他のメーカー十分キャッチアップできてる感じですかね。どうですか、手応えとしては。
いや、もうしてると思いますけどね。おそらく今のスマートフォンというのはやっぱり 5G に対応してるしてないとかですね、画面が大きいか小さいかみたいな、そういう CPU が何々でラムメモリロムメモリがこうでみたいな、そういうものだけではなくてですね、その中身が問われる時代だと思ってるんですね。はい、例えばそのロムのストレージでいうと、 5G で超高速にダウンロードしててもメモリが遅かったらダウンロードしたやつ書き込めないんですよね。で、まあ、我々は今回UFS3.0 にライトブースターという高速で書き込む規格に新たに独自で対応したりとかですね、でラムのメモリも LPDDR5 というですね、最新の規格のものに、まあ、切り替えるなどして、ちょっとそのスペックでは現れないところできっちり性能を担保して作り上げました。でそこにはかなり自信を持ってますし、まあ、今回でいうと数字的なスペックも比較的、ね、他社様の商品も見ててもかなりトップランクにいるとは思うんですけど、中身的にもですね、かなり新しいものを取り込んだスーパーフラグシップになってるんじゃないかなというふうに自負してます。
その一つがハイスピードイグゾーと言われるフレームレートを高めて、まあ、滑らかに表示するという技術もそうです。まあ、我々どものアクオスはですね、まあ、2015年もう5年前から 120Hz 対応してきてまして、駆動周波数をですね 1Hz から 120Hz まで、まあ、シーンに応じて切り替えてるんですね。滑らかに表示したいときは 120Hz で、まあ、静止画のようにほとんど表示が動いてないときは 1Hz で駆動して、まあ、消費電力を抑えながら、まあ、滑らかな表示を実現すると、まあ、これを5年間ですね、まあ、秘伝のタレのように熟成をさせてきてまして、まあ、イメージで言うと、まあ、車のアイドリングストップのように、まあ、信号待ちでゼロで止まっていて、いきなり100キロのアクセルを踏むとブーンってなって、お客さん気持ちよくないと思うんですけれども、それをいかに滑らかに気持ちよく加速させながら 120Hz で持っていって、でまた止まるときはヒューンと下がるといったような、まあ、そういったその熟練の技術というか、そういったものを5年間積み重ねてきて、まあ、今回のアクオス R5G でも、まあ、非常に快適な、まあ、滑らかな表示が実現できているのかなというふうに考えています。
そうですね、だからぜひ120Hz という倍速駆動ってしてる事実だけで見たら丸とかペケとかなんですけども、やっぱりそれが消費電力が、ね、少なくて駆動できているであったり、まあ、実際その使い心地だったりとかも含めて総合的に見ていただきたいなと思う、そういう意味では完成度が非常に高い商品だなというふうに思ってます。
なるほどね。あとやはり3月末に3キャリアで出すっていうのも大変だったんですよね。
ちょっと正直申し上げると、最初はですね3月に出すっていう予定は実はしてなくてですね。いやもうそれはその時はもう本当にスーパーバタバタしましたけどね。なんですけど、まあ、結果的にはですね、本当に何一つ妥協することなくですね、素晴らしい商品ができたなというふうに思って、胸を張れるなと思ってます。
ですよね。松代さん、今回の話で何か思ったことありますか？
シャープファンとしてもという感じなんですけれども、最近うちの母がシャープの端末に機種変更したんです。へー。で、まあ、私と違う機種だったんですけど、どういう使い方ができるかとかっていうのを、まあ、教えやすいところもあるんですけども、うん、高機能になっていくにつれて私もまた新しいシャープの端末を使ってみたいなっていう風に思ったりもして、あの小林さんには申し上げてなかったんですけど、私ちょっと別の機種に変更しちゃったので、また
レモクさん使われてないですね。
いやあのお家にちゃんとあります。あのまたいつかシャープの端末使いたいなって思える、なんかいろいろ貴重なお話聞けてよかったです。ありがとうございます。
いえいえ、ありがとうございます。また選んでいただけるように、はい、しっかり作ってますのでよろしくお願いします。
はい、
この間ツイッターかなんか自分に、ね、絡んできてくれたのはシャープの回を聞いて熱い語りだったのでシャープの機種を買ったって人もいたので、
意
外とねそういう効果もあるっていうね。そうそうそう、熱く語ると響くんだなっていうのがよく分かりましたね、は
い、ありがとうございます。
最後にじゃあリスナーに向けて熱くメッセージをお願いします。
まあ、毎度のごとくね自信作なんですけど、今回特にあの 5Gが始まるところにですね、全てのキャリアさんに商品を提供できたということで、まあ、あの世の中が変わっていくところに立ち会えて私自身とても嬉しかったですし、あの皆さんもですね、あの日本で発売される最初の 5G の商品ということで、あのぜひ手に取っていただいてですね、私が申し上げた、まあ、完成度でですね感じていただきたい商品に仕上がりました。あのぜひですね、さまざまな 5G の新しい使い方を試していただいて、ライフスタイルをですねエンジョイしていただければというふうに思います。
はい、じゃあ楠田さんお願いします。
はい、あの 8K 動画に対応したカメラですとか、まあ、シーンに応じて、まあ、最適な画質に切り替えるようなプロイグゾーディスプレイ、あと、まあ、放熱技術もですね、あと 120Hz と駆動も、まあ、全方位で快適に進化しておりますので、まあ、ぜひお手に取ってお楽しみいただければというふうに思います。
はい、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはシャープの小林茂さんと楠田浩二さんでした。以上特集 5G 時代のフラッグシップモデルシャープアクオス R5G でした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、ね、あの広島から電話で出演といった形になりましたけども、はい、将来的にはね 5G 回線でつないでもっと臨場感のある放送できるといいなと思いますし、はい、昨今ねこうなかなかこうね人がリアルに会えなくなってる中、うん、リアルに会ってるように感じられるようなね 5G が進化をしてもらえるといいかなというふうにはね収録しながら思いましたね。はい、
さて番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども YU モバイルを特集します。
ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代優希でした。テレポの